ユーマの新宿2丁目ゲーバーラジオ、されされ。さあ皆さん、ごきげんよう、ユーマでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ユーマがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、本日はですね、敬老の日ということでございまして、だから今日が9月16日、そうか。けどあの振り替えとか、この第3月曜日とかに設定されたのかな。なんか私たちの時代ってもう914のイメージじゃない？誰に喋ってんのやろ。なんかあたかもこう聞いていただいてる方が私と同年代の人ばっかりみたいな、私たちの世代って言い切りましたけども、914が敬老の日っていう、もうこうイメージというか頭の中にあるので、916って、え、あそうかそうかそうか、第3月曜日が敬老の日かみたいになったんですけども、そういえばね、私は自分のおじいちゃんおばあちゃんというまあ方にお会いしたことがないんですよね。私そうなのよ、もう生まれてきた時にはもういなかったの。でまあ私はお父さんがいないから、母方のおじいちゃんおばあちゃんの話しか聞いたことないんですけども、なんかね、おじいちゃんは金融のお仕事してたのかな、お金のなんか扱うって言って、まあ、証券マンかなんか言ったかな。そう、とってもね、なんか粋な人でおしゃれな人だったって言ってた。でいつも帽子をパッとかぶってね、シルクハットまでいかんけどハットをかぶって、で結構早くお亡くなりになったんでて、うちのおかんがまだちっちゃい時、8歳とかでもなんか喉頭がんか、なんか下のベロのがんでお亡くなりになったって言ってました。そっからおばあちゃんが女手一つで、うちのおかんとおかんの上に2人お兄ちゃんがおるんですけど、3人育て上げたっていう話はね聞いてたんですよ。でまあ覚醒遺伝じゃないけれども、まあその結構ビジネスマンだったと、おじいちゃんもね、お金を扱う仕事で、ほんで粋な、おしゃれな人で、だからまあ私もね、おかまと生まれてきてなんかおしゃれは嫌いじゃないし、まあ商売やってるしっていうので、なんかお会いしたことないけれども、おかんからこう橋渡しで聞く話で、あ、自分もこう DNA をちょっとでも受け継いでるのかなとか思うと、大阪に行った時ね、今月頭も行きましたけれども、お墓参りに訪れた時に、おじいちゃんは四天王寺さんって言って、大阪市内の、まあ、聖徳太子さんのねゆかりあるお寺、四天王寺さんのところに、まあ、みんながこう、なんちゅうの、合同墓地、そうだから何年に亡くなった方っていうのが同じ年代の人ばっかりにこう埋葬される、墓地の中におじいちゃんはいるわけなんですけども、でそこで手合わす時に、まあ、お母さんね、うちの母からこうもらったその情報をイメージして、ちょっといつも手合わさせていただいて、僕も商売させていただいてますとか、はい、粋なおしゃれに気をつけますねとかなんか分からんけどイメージでいつもご挨拶させていただいているわけで、そしてね、おじいちゃんとおばあちゃんが別々のお墓に入ってるんですよね。おじいちゃんがやっぱさっき亡くなりまして、おばあちゃんもそこに入るんかなって言ってるけど、まあ他の人もいっぱいおるわけやから、でおばあちゃんの希望で、おばあちゃんはこの、滋賀県の出みたいで、近江の方、近江八幡とかね、あっちのふるさとの方にお墓を建ててほしいという要望があったみたいで、それをうちのおかんのお兄ちゃんがちょっと一人もやったんですけど、お兄ちゃんがそのなんか聞いてたみたいでお墓を建てたんですよ。でうちの一番上のお母のお兄ちゃんは一人もんで、で二番目の方はご結婚されて子供さんもいらっしゃるんですけど、もう早くしてね、もう亡くなってるの、お兄ちゃん二人。そうなの。それもね、お葬式も私は小学校中学校とかだったのかな、おかんと一緒に出た覚えがあるんだよね。で僕は一人っ子ですから、なんか兄弟とかいう感覚があんまよく分かんないんですよね。んで母、うちのおかんはおかんでしか僕はイメージはないわけなんですが、なんかそのお葬式とか訪れた時に、まあ言うたらね、 お兄ちゃんが亡くなったわけですから、おかんからすると、ああ、妹っていうポジションというか、あ、そういう顔を見せてね、やっぱり、まあ、涙する時とかね、やっぱそう兄弟だったんだなっていうのがすごく印象深くて、で一番上のお兄ちゃんは一人もんで、最後僕とおかんが大阪市内の団地に住んでる、同じ区に住んでたんですよ。結構自転車でも行けるぐらいので、まあ、食生活とかもいろいろあったんでしょうね。でおかんは結構後悔じゃないけど、ちゃんとやってあげてよかったみたいなね、いろいろ感情で涙もあったんですけど、僕もねすっごくよくしていただいたイメージ印象がありまして、なんかねこう車とか無線とかがすごく好きで、一生懸命僕が男の子やっていうのでいろいろとこう説明してくれてたんですけど、僕はやっぱおかまだったから、やっぱりあの当時シルバニアファミリーとかに興味があってね、ちょっと受け入れられない、そこちょっと悪かったなって、お兄ちゃんごめんねって、今でもあの店のカラオケとかちょっとなんか調子悪いなとか、配線テレビ映らへんなと思ったらすぐ第一交渉呼ぶんですよ。もうお兄ちゃんの話聞いてたらちょっとでもこう直せれる、男の子というかおかまの子になったのかなって思うんですけども、やろ、なんかそうやって僕は兄弟とかもいないから、なんかこう人の触れ合いとかあんまないわけなんですよね。昔から親族とかもあんまおれへん、ほんで、まあ、言うたおじいちゃんおばあちゃんも早く亡くなってる、会ってない、でお母さんのお兄ちゃん2人も早く亡くなってるっていうので、だからおかんはね、もうみんなの分まで生きなあかんって、私が一番長生きやって、もう現時点でもそうみたいなんですけども、だから一生懸命ね、食生活なんかもちゃんと管理しながら、おかんも頑張って生きてほしいなと思う次第でございまして、ね、まあ自分、まあ、おじいちゃんおばあちゃんやったことないんですけども、大阪からこの東京上京にしてきた時に2年間は高円寺に住んでたんですが、高円寺にね、この話たびたびずっとラジオを聞いていただいている方は、聞いていただいた方もいらっしゃると思うんですが、その後もうほんとお金がなくてね、20代半ばからちょっとぐらいの時に、で更新料も払えないぐらいお金なかったんですよ。どうしようかって言った時に、ちょっと知り合いの不動産屋さんにね、こんな状況やねって言ったら、よっしゃなんかあるかもしれんって言って探してもらって、でまあ芸人ですから、その劇場に出番がねあったら出ます。やっぱり新宿高円寺中野とかに劇場が多いんですよ、小屋が。交通費をなるべく削減するためにここら辺近辺がいいっつってね、まあゲイで2丁目にも働きに行ってましたから、そんな事情を組んでいただいて、新宿近辺でって無理言うて探してもらったら、一個掃除洗濯してくれるおばあちゃん付き物件っていうね、何これと、もうこれは芸人として絶対行かなあかんと思って、あと昔は早稲田とかね、新宿いっぱいありますから、そこの地方からやってくる下宿人をまあ受け入れる下宿屋さんだったんですよ。でもう僕が入った時にはもう全然もうみんな社会人の人だったんですけど、そこにね下宿のおばあちゃんがいたんですよ。僕はもうその人との出会い、もう今ね一番誰に会いたいかって、僕はそのおばあちゃんです。はい、小林静江さん、もうね大好きで、もう喧嘩もしましたけど6年ぐらい一緒に東京に来ていてね、本当にお世話になりました。寒い中水商売終わって酔っ払いながら帰ってきた時も、朝4時5時ぐらいに起きてね、毎日同じところを掃除するんですよ。電気の傘を拭いたり床を拭いたりよ、腰曲がりながら。そんなおばあちゃんが寒いで帰ってきた時にあったかいお茶入れてくれてね、で水商売をやってるのは僕で、昼間はね、まあ、時間がありますから、他の人はサラリーマンでみんな働きに行くわけですよ。そして昼の時間を2人きりでね、よくご飯食べたりね、懐かしいな。おばあちゃん風呂なかったんで、下宿におばあちゃんお風呂屋さん行くのにね、一緒について行ったり、でどんどん弱ってきて車椅子を押して行ったりとか、いろんな思い出がありますね。会いたいな、大好きやったな。なんか今もいろんなことあるけど、おばあちゃんがいてくれたら頑張りやって言ってくれそうな気がしてね。僕は東京に出てきて、あの人の出会いがとっても大きいなと思います。だから今日はそんな敬老の日におばあちゃんのことを考えておりました。少しラジオでもお話しさせていただきました。はい、ということで すいません、なんか最後しみったりくなりましたが、最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方法どうぞよろしくお願いいたします。おばあちゃんありがとう、元気で頑張ってますよ、ありがとうね。それじゃあね、バイバイ、ありがとうございました。